三船と海、マグロ釣りに関する真剣なポイント。この点において我々はマグロ釣りにどんな意義があるかを学んできました。我々は海と海洋事業には偉大な未来があることを知っています。また我々は海に出た時にどのような立場とどのような態度を取らなければならないかについて学びました。マグロ釣りの背後には大いなる摂理があることを知りました。今皆さんは船と漁具をいかに取り扱うべきかを知っています。また皆さんはいかに精神を集中してマグロを船に引き寄せるようにすべきか、いかにチャムを切りそれを真っ赤について知りました。霊界が皆さんを見るときに彼らはどういう人を助けたいと思うでしょうか。自分のしていることが何であれ、それに自分のすべての祈りと汗を投入する人でしょうか。それともただ安易な道を行こうとする人でしょうか。それでは今度は実際にマグロが食いついてラインが出ていってる時のことを考えてみましょう。この時は皆さんが最も注意しなければならない時です。特に初心者にとっては、このことを忘れてはなりません。つまり、マグロが食いついて、ラインが出ていくときには、そのラインの最後に、ブイをつけて、マグロがラインを引っ張ることができるようにしてやるのです。そのようにして、他のラインと絡まるのを防ぐことができます。また皆さん自身が、ラインに巻き込まれる危険から、身を守ることができます。一度マグロがラインを引っ張っていき、皆さんが他のラインを引き上げてしまったならば、三匹台の中で誰か経験のある人を呼びなさい。そうしてからラインを引き上げてマグロと戦うのです。それが最も安全な方法です。我々は三匹台のグループごとに競争をすることになります。マグロがラインにかかって、ラインを手繰り寄せているときは、そのラインをバスケットの中に入れなければなりません。決してラインの上に足を置いてはいけません。ラインの上に決して乗ってはいけません。もし皆さんがラインに巻き込まれて、突然マグロが走り出したときには、皆さんは海中に投げ込まれ、そこから逃れることができません。そうなると、皆さんには逃れる道がないのです。どうかこの点について本当に真剣になってください。皆さんがラインを引っ張っているときは、誰か他の人が近くに立ってその引き上げたラインをきちんと片付けるべきです。そして決して手にラインを巻きつけるようなことをしてはいけません。ただ手でラインをつかむだけにしなければなりません。そして決してラインをねじ曲げてはいけません。また90度に曲げてはいけません。ただ自然に手を通すようにしなさい。魚の割り当ては1日に1匹です。だから一度ラインにかかったならばパニックに陥って慌ててはいけません。しっかりラインを持って傍らに立っている人に余分なラインをきれいに巻き取ってもらいなさい。必要なだけ時間をかけて、マグロと戦って、たとえ2時間でも3時間でもかけてよいのです。先生は、マグロとの戦いの時間が最も長く、最も安全な時間を費やした人に賞金をあげることを考えています。多分皆さんは5000ドルもらえるでしょう。最も長い時間をかけ、最も安全な方法で行った人が、そのお金を受け取るのです。皆さんはそのお金を船で一緒にいる人、もしくは釣りに行く人と分け合ったらよいでしょう。しかしこのことは、朝早くにマグロが食いついて一日中そのまま遊んでいてよいというのではありません。マグロを船にくくって死ぬまで魚を放っておいてそのまま眠ってしまう人がいるかもしれませんが、そういうことをしてはいけません。皆さんは 良心を持って生きなければなりません。マグロが近くにやってきた時には、それに対して銛を打ち込まなければなりません。もしそうしないと、マグロは、
ペテンシオ、お前は私を捕まえようとしたじゃないか、
と言うでしょう。それは本当のことなのです。先生は本当にこの賞金を与えたいと思います。またそれは姉妹たちの船に行くべきだと思っています。それについてはどうですか？それは正しいですか？どうなるか見てみましょう。今年はマグロ釣りの歴史的な年です。ここにいる皆さんの中には祝福の2世たちがいます。彼らは最近祝福を受けました。マグロも彼らがどんな顔をしているのか見たいという好奇心で出てくるでしょう。皆さんはこうした祝福指導たちと一緒に魚釣りをする意義がわからないかもしれません。しかしそのことを理解してほしいと思います。皆さんは自分はこれらの祝福指導よりも上手に多くのマグロを取らなければならないと考えるべきです。一方、祝福の使徒たちは、天のお父様、あなたは私たちを助けなければなりませんと考えるかもしれません。彼らは今年マグロ釣りのエキスパートになろうと決意しています。しかし先生は皆さんが彼らに負けるのを望んではいません。先生はすでに彼らに船ごとではなく一人五本取るように目標を与えました。皆さんの目標は何かを先生は知りたいと思います。皆さんはもう真剣に決意しましたか？まだ決意をしていないとしたら、それはよくありません。大声で話すのではなく、腹の中にしまって、
少なくとも自分は5本以上は釣ってやろう、それは間違いない
と言いなさい。皆さん、心を決めましたか？結論として、今年我々は注意深くならなければならないということを言いたいと思います。今年の夏は特に危険です。もし皆さんが、先生が今晩言ったことをすべて守るならば、事故はないはずです。しかし、もし我々が一体化せずに十分に行えないならば、誰かが怪我をするかもしれません。怪我をするのは、ここにいる者の一人ではなく、それはマグロ釣りの意義を知らずに来る人かもしれません。本当に十分に注意してください。真剣に祈り、そして努力のすべてを傾けてください。結論。先生がここにいるかどうかは心配してはいけません。今は危険で困難な時です。世界は非常に真剣な人たちがいて、彼らは先生が誰であるかを知っており、先生を狙っています。このために先生にとって船に乗っているのが一番良いわけではないのです。先生は共産主義者、テロリストが使う戦術を十分に知っています。すでにそうしたことを以前に経験しました。だから先生のスケジュールについては関心を持ってはいけません。実際のところ、このように先生と会うことは簡単なことではありません。皆さんはそれを当然のことと思っているかもしれませんが、多くの人たちが先生に会いたいと頼んできています。大統領候補や元首相だった人たちが先生に会わせてくれと頼んできていますが、先生は彼らの要求に全て応えているわけではありません。今は時ではないからです。皆さんは先生の周りにいる緩衝地帯のようなものと考えなければなりません。摂理的な戦争が今行われています。その戦争の指導者は誰ですか？今何が起こっているかを本当の意味で理解しているのは先生だけです。アメリカの誰も考えないかもしれませんが、アメリカは先生を必要としています。この世界を一体化させ、そして新しい世界を始めるためには、先生はここにいなければなりません。 誰もどのようになすかを知らずにいます。しかし、先生はこのことを知っています。なぜならば、我々が歴史のどの時点にいるかを知っているからです。時はそれほど深刻なのです。今晩皆さんに対する先生の希望は、皆さんが先生の精神を相続し、これまで先生が成したような目標や目的を受け継いでくれることです。それから皆さんは、それを日常の生活に適用しなければなりません。10年、20年経った後には、皆さんは成功するに違いありません。そうすれば、今から30年、40年経って、先生が霊界に行ってしまった後に、皆さんは、私は40年前にモーニングガーデンでお父様が私に話してくださったことを覚えている。それゆえに自分は今日このように成功したのだ。ということができるでしょう。先生は皆さんの多くの者がこれまで述べたような人間になってくれることを希望し祈っています。先生の精神を相続して成功した人間になることを決意している人たちは手を挙げなさい。今晩、皆さんは先生の前でそのような決意をしました。だから今年の夏は不平を言ってはいけません。もし皆さんに不平があれば、いつかその不平をすべて持ってきて、その不平をすべて先生が取り上げる日を作ってもよいでしょう。皆さん、そういう日を作ってもよいでしょう。皆さんはそういう日を持ちたいと思いますか？持ちたくありませんね。そう、その方が良いでしょう。そうです。皆さんはそのような日を持ちたくありませんね。本当にそうですね。皆さんの答えは強くはっきりしています。先生は皆さんを信頼します。皆さんを当てにしています。神様の祝福がありますように。今日の訓読はこれで終わります。良い一日をお過ごしください。